皆さんお元気でしょうか。キャンのユンタクラジオ、本日もゆるゆると始めていきたいと思います。この番組は東京の片隅で鍼灸師をしているアラフォーおじさんゲイが日常のたわいない話や皆さんからのお便りにああだこうだと答えていく非常にゆるい番組となっております。暇つぶしのお供にぜひ聞いてってください。突然ですが皆様、コンプレックスはありますでしょうか。何でもいいの。見た目のことだったり、性格とか、あとなんかね、もう何でも自分が他人とついつい比べちゃって嫌だなと思う。どうしてもね、自分の中で好きになれない部分っていうのを多分ね、皆さん一つぐらいはお持ちなんじゃないでしょうか。持ってない人いるのかな。私コンプレックスありませんみたいな人いるかな。いたらすごいよね。でもこんだけ地球に人間がいてさ、一人ぐらいはいるかもしれないよね。っていうかさ、コンプレックスってさ、人と比較して感じてしまうものだから、誰とも比べる環境にない人間っていうのはもしかしたらコンプレックスってないんですかね。幸せかもしれないですよね。なあ、今の話でちょっと思い出したんだけどさ、ブータンって国があるじゃない。ブータンって国あるじゃないですか。確かなんか世界一幸せな国っていう、この幸福度がとても高い国っていう感じで紹介されてたと思うんだけど、実はあれって結構昔の話で、 SNS とかネットが普及してなかったから、あの国民は今の自分たちの暮らしに満足してるっていう風に答えてたらしいんだけど、ネットの普及によって外国の情報がさ届くようになって、外の暮らしぶりを知るようになったから、ブータンのね、国民の幸福度満足度は下がったっていうようなね、ニュースを私見たことがあります。だからさ、幸せとかさ、その自分が感じるコンプレックスとかってやっぱ他人と比較しての違うギャップの部分で感じてしまうものなのかもしれないねってちょっと話がずれたんですけども、なぜ私コンプレックスの話をしたかと言いますと、僕ね、もうこのラジオでちょっと打ち明けたいと思うんですけども、美容施術を受けてきたんです。自分のコンプレックスと向き合うために、いや向き合うためにじゃなくて、自分のコンプレックスに勝つための戦いとして美容クリニックに行ってきました。何をしたかというとね、サブシジョンっていう美容施術を受けてきたんです。一体なんだそれはって思うかもしれないけど、俺ね、あの肌のね、ニキビ跡がすごくコンプレックスなんですよ。こめかみとか両方とかにニキビ跡がひどくなってさ、デコボコのさクレーター跡があるんですよ。結構ね、思春期の頃にもう15歳ぐらいかな、14歳ぐらいかな、もう顔面ニキビ大爆発って感じでさ、すごかったのよ思春期の。皆さんも多分ね、思春期肌荒れ悩んだと思うけど、結構ね私はひどい方だったと思うんですよ。それでね、あのやっぱね、ケアの仕方もね、今ほどさ普及してないからさ、今はさ、そのすぐニキビでもすぐ皮膚科に行きましょうみたいになってるじゃない、皮膚科に行く時代。当時はね、ニキビで皮膚科には行かなかったんだよね。そしてね、なんか潰しちゃってたんだよ。で、潰すとダメじゃん、もうぐっちょ傷跡になって、それが跡として残りやすいから、もう本当にあの時のこの、もっと今のクリニック、美容の知識が過去のもう20年25年前に届いてたらよかったのになって思うんですけど、まあ過去のね、私のダメな対応の仕方で結構ね、肌がねボコボコとくれた跡が結構目立ってたので、それがすっごく嫌だったの、コンプレックスで。で、不意に撮られる写真とかでさ、あの 現実を直視するじゃない。それがもう本当に見たくなくて今の時代はさ、恵まれてるからさ、スマホでさ SNS に上げるにしてもさ、自撮り上げるにしてもタグ上げるにしてもフィルターがあって、もう肌なんてとっても綺麗に加工できるからさ、この SNS に上げたものがちょっとややもすると自分自身なんじゃないかって錯覚してしまう瞬間がいっぱいあるんだけど、だからあんまりねコンプレックスと向き合わずに過ごせる時間の方も多くなってきたんだけども、でもやっぱり無加工の暴力といいますか不意に撮られたこの陰影とかね、光照明具合とかでもう目立つこのボコボコ具合がすごく嫌で、でやっぱたびたびそういう動画なり画像なりを見てへこむことが増えたから、ああって思って、これどうにかして直したいなって思ってる矢先に美容クリニックのね、あの広告が舞い降りるわけですよ。インスタのストーリー眺めてたらさ、しょっちゅうさあの広告挟むじゃない。インスタって結構広告すごいから、だいたいねダイエットか、あと包茎治療か、あと美容クリニックか、一時期は何か他にもあったかな、なんか動画編集受けませんかみたいな、いろんなね広告出てくるんだけど、本当にしつこいぐらい包茎治療のあの広告出てくるよね。みんなも思わないでも今はね、俺はね美容クリニック受けるって言ってカウンセリング受けてきて、実際6月の頭にそのサブシージョンっていう施術を受けてきたんですよ。だからそれを受けたからか、今の私のインスタの広告はね全部美容系、本当にすごい。脂肪溶解注射だったり、クマ取りだったり、たるみしわ改善みたいなとか、あと肌ポテンザーとかダーマペンとか、めっちゃそういうのばっかが流れてきてます。コンプレックスってさ、人はねあんまり気にしてないんだよね、自分が思ってるほど。今回ねサブシジョンっていうのはどんなものかっていうと、ニキビ跡のクレーターって表皮とその下の真皮層の真皮層が傷ついてコラーゲン生成する部分が繊維化してしまうんだって。で繊維化して硬くなったものがこの表皮にくっついて硬くなって縮こまってるから、この表皮をへこますだって。それを治すためには、ふっくらさせるためには下で固まってる引っ張ってる繊維化したものを断ち切らないといけないって、剥離しないといけない。だからこの俺さ、頬両頬なんだけど、あとこめかみも両こめかみなので、そこにね皮膚の間にねカニューレって呼ばれるメスみたいな注射針みたいのを入れて、繊維をねもうガシガシガシってね、あのなんていうかな、剥がすんですよ。剥離する施術になりまして、ちょっとねあのグロいのが平気な人は見てほしい、サブシジョンって調べて動画を見てほしいんですけど、思いのほか外科的手術要素が強いんですよ。もうガシガシこの皮膚を剥離していって、このやばい痛そうな手術なんですけど、めちゃめちゃ痛かったので、終わった瞬間もうパンパンに腫れて、小太りじいさんぐらい腫れて恐ろしい、もう鈍痛がすごくてやばかったんですけど、麻酔クリーム塗って、その上からあのブロック注射を顔面に打ちまくって、それでも痛いから小気麻酔でふわーっと酩酊状態みたいな感じにするんですよだからねもうすごい酔っ払ったテンション高い状態でこのお医者さんとやってくれたねドクターと会話するんですけど、もう計らずともなんかゲイバーの話とかしちゃって変にカミングアウトしちゃってちょっと恥ずかしかったんですけど、このねカウンセリング受けた時にこの担当してくれる先生が女医さんだったんですよ。とても綺麗な女医さんでね、で沖縄出身で、その女医さんが、で私あのキャンって本名なんでね、このカウンセリングでキャンって名前で申し込んでるから、その女医さんが「キャンさんって沖縄出身ですか?」って来て、私も沖縄なんですって言って、でなんかすごいそこからもう めちゃめちゃカウンセリングも優しくて、で同じ同郷の話もちょっと混ぜてくれたりとかして、とってもね優しくて、カウンセリング受けながらね、ああもうこのクリニックに任せようと思ったんですよ。昔からね悩んでたから、他のクリニックにも何か所かカウンセリングを受けたことはあって、でもね高いんですよやっぱ美容施術ってさ。高いじゃない、いや皆さんね一回ぐらいは調べたことあるかと思うんですけど、高いんですよいろいろだから前カウンセリング受けた時も、うん今じゃないかな、このお金っていう時期だったりしたから、どうしようと思ったんだけど、今回はこの沖縄の先生のこの人懐っこさと優しさと、あとモニター価格聞きますって言って、なんか前聞いたところよりも10万20万ぐらい、こんなにお安く言っていいんですかって感じの料金でできたので、よしと思って意を決して、すごい痛そうな手術だけどやってみようと思ってやりました。終わった後はもうパンパンで、口も開かなくてさ、その日何も食べれなかったの、ちょっとしか口が開かなかったから、プリンとかゼリーとかプリンだけ食べたかな。で今ちょうど2週間経ちました。ダウンタイムがだいたい1週間から2週間かけて落ち着くって言われて、でさらにこのやってからの1ヶ月後にもう1回ね症例写真を撮りに行かないといけないんだけど、もうね今はだいぶ腫れが、顔の腫れ引いてきて超いい感じです。今までねダーマペンとかポテンザとかも受けたことがあったんだけど、それもニキビのくれた後に何回か繰り返したら効きますよって教えてもらってやったんだけど、全然正直効果なかったの。だけど今回のサブシジョンはだいぶ効果があります。もう1回でやっぱね、そのツルツルスベスベ陶器肌、憧れのあの陶器肌になることはないんだけどでもだいぶねクレーターのこの深みというか、それがね浅くなってきて、ちょっとね鏡見て嫌だなって思うのが減った、わあ良くなってるって今の時点でも思うから。でコラーゲンとかその美容成分リジュランっていうやつを入れて1ヶ月とかかけて、もう少しまたあのコラーゲン生成が促されたら良くなるかもしれない、1ヶ月後に一番あのもう落ち着いてるからその時に写真撮りましょうって教えてもらったので、これからもねもう少しだけ腫れが引いて良くなるのかなって、コラーゲンとかが馴染むと良くなるのかなって思って楽しみです。やっぱねあのやる必要なかったんじゃないって他の人は言うのよ。優しい人とかはさ、全然あんたのそういう肌の触れとか気にしたことなかったよとか、なんか悩んでるって聞いて、あ確かにそう言われてみればそうなのかなって思ったけど、別にそんなあれだったけどねとかってさ、やっぱ優しい人たちは言ってくれるわけよ。でも中にはとってもさ意地悪な人がいるからさ、届けなくていい言葉をさ届ける人がいるから、それでがさもう心のトゲとなって嫌な傷になってさ、コンプレックス助長させたりとかするから、なんか20代の頃に初めてゲイバーで店こうした時にね、やっぱもう20代とかってさ他人と比べて多感じゃない、ちょっとモテたいしちょっと面白いって思われたいしチヤホヤされたい時期でもあるでしょ。でもその時に俺はねあの肌がボコボコだったからさ、なんか意地悪なさ、昔の昭和のお姉さんたちって本当意地悪だよね容赦なく人の容姿をさあの言ってくるからさ、当時さボルダリングとか流行ってたからさ、あんたキャンの肌でボルダリングできんじゃないあーはーとか言ってさ笑いながら飲むわけ。もうクソじゃんそんな、よくそんな血も涙もないこと言えるなと思ってさ、本人もブスのくせにさでもあの時はさやっぱさ接客業だからさひどいとかさ、てめえこの野郎ぶっ殺すぞみたいなさ感じで言えないからさ、ひどいって言いながらニコニコさ顔では笑って心では泣いてお酒を飲んでたわけですよ私も。はあ、あの時の私を抱きしめたい、あの受けてよかったよって、いい美容手術あるよって40歳まだ我慢しないといけないけどあるよって教えてあげたい。でもねよかった、ちょっと思ったんですよ、あの 周りの人はさ、こんなのにお金かけるのもったいないよって、あんたは素敵だよとかって言ってくれるかもしれないけど、自分が嫌いな、自分を好きになるためのコンプレックスを解消できる手段があるんだったら、もうお金で解決できるんだったら、お金で解決しても絶対その方がいいと私は思いました。だからね、そのとなんかストーリーにあげたのね、手術終わった直後にパンパンに腫れた顔をね、ちょっと薄めにモザイクかけながら、なんかダウンタイムやばいとか言って、すごい痛すぎるとか、みんな助けてみたいな、そういうの乗っけたら、同じようにちょっと肌のクレーターとかで悩んでる子たちから、もう何人からどうだったとかさ、え、これさどこでやったのとかっていうさ、情報収集というか教えてみたいのがさ来たわけよ、メッセージが。もう悩みめっちゃわかるから、もう自分が伝えられることはもう全部伝えたくて、で今回ね、あんまりコンプレックスの話とかさ、こんな言ってたらさ、ちょっと暗くなっちゃうし、ちょっとね、人にコンプレックスをひけらかすのはすごく恥ずかしいんですけども、でも誰かのね、またコンプレックスの解消につながるんだったらいいなと思って、今回コンプレックスについて語る回にしました。実はね、2回目なの。本当は受けた後はさ、顔パンパンで口も開かずに喋りにくかったからラジオ撮れなかったんだけど、ちょっと喋れるようになって、このことを絶対喋りたいと思って撮ったんですよ。でもそしたらすっごく暗くなっちゃったの。それこそさっき言われたことって、もっと他にもいっぱいあって、ひどいこと言われた言葉、だからそのひどい言葉たちを全部さ、こういうのも言われて、こういうのも言われたんだよねってさ、話してたら泣きそうになっちゃってだからやばいやばい、暗いと思って、編集する時も聞き直したら本当に暗くて、むしろこれは誰かのコンプレックスをまたえぐるなっていう感じになっちゃったから、本当にね、やめようダメだダメだと思って、もう一回撮り直してます。だからこれ2回目、なるべく明るくいきたいと思いますあ、でもさ、そうだ、1回目でも思ったの、俺あれが嫌だったんだよね、芸人さん、ブラックマヨネーズ、ブラマヨのさ、吉田さんもさ、同じく顔面クレーター肌じゃない、で、あの人は強いからさ、それをね、自分のネタにして、もうそれでお金を稼ごうって思ってるからさ、ひどいいじられ方されてても笑いに返したけど、あれってね、本当に吉田さん以外のクリエイター肌にすごく刺さるのよ。嫌なのよ。だから俺、吉田さんが映ってる番組とか本当見なかったの、どうせ肌でいじられるから。でそれを笑いに変えてやらないといけないから、もう痛々しすぎて自分に刺さっててすごく嫌だったのね。だからね、もう本当にね、良くない。あれはいじってもいいんだとか、笑ってもいいんだっていう風に助長するから、ブラックマヨネーズの吉田さんは本当に、私はあなたみたいに強い人ばっかじゃないよってすごく言いたいでもだから、もう吉田さんもちょっと美容手術受けてほしいなって思います。これは余計なお世話か。でね、このちょっとコンプレックスみんなはあるんだろうかっていうの気になったので、自分がこのユンタクラジオの X の方で、皆さんコンプレックスありますかって、みんな教えられる範囲でコンプレックス教えてくれませんかってつぶやいたらね、つながってくれてる方たちからコンプレックスについてね、ちょっと返信くれて、なんかね、すごくちょっとね、あーそっかそっかって思わされるのがね、いっぱいあったんで、ちょっとね、紹介させてもらいます。これね、リプライでね、ついててさ、鍵垢でもないくて見えるようになってるので、ちょっとね、紹介させて、せっかくだからね、ラジオ内でもポッドキャスト内でも紹介させてもらおうかなと思います。最初に来たのは冴島甲賀さん、コンプレックスしかないです。自分の顔も声も苦手ですし、悪い意味で繊細すぎるのが特に、考えなくていいことでももしかしてつまらなかったかなとか、自分と一緒にいて楽しくなかったかなとか、考えれば考えるほど沼です でね、めちゃめちゃめちゃめちゃコンプレックスしかないですって来てて、いやもう大丈夫、もう本当ごめんなさいって思っちゃった。こんなに出してくれてありがとう。なんかさ、自分からしたらさ、あの冴島甲賀さんはインスタもつながっててさ、全然なんか素敵な顔もされてるし、なんかあれなんだけど、やっぱネガティブね、コンプレックスって見た目だけじゃないね、やっぱりね、声とかだね、あと繊細すぎると考え込みすぎるとか、性格に対してもやっぱりコンプレックスって思っちゃうよね、やっぱ人と比べちゃうとね。でもね、もう考えても考えてももう沼だからね、本当考えない、割り切るっていうのはね、大事かもしれないですね。ありがとうね、こんな言いたくないよね。あとは山崎春人の言いたい放題、山崎春人さんね、もうこの山崎春人さんもね、ごめんね、深夜だから盛大に言いますけどって書いてくれてるけど、ごめん、ポッドキャストで共有させてくださいね。深夜で書き込みをちょっとね、初めが、あ、違う、ね、話が真面目で長くてつまらなくて退屈なこと、いい年して他人に優しくできない余裕のなさ、アホなくせにプライド高くて嫌われがちなところ、毛深いこと、男らしくないこと、鼻筋が通ってないこと、一人で生きていけないくせに仕方なく一人見やってること、無限です。ごめんね、もうほんと無限にね、コンプレックスちょっとひねり出してくれてごめんなさい、ほんとありがとう。でもやっぱさ、これって自分で解決するしかないのかね。なんか俺もさ、みんなから大丈夫だよとか、そんなに気になるってさ言われても、いやいや、自分がそう、自分を好きになれない部分だからって感じで気にしちゃうんだけど、やっぱりさ、山崎春人さんのリプライも見てもさ、冴島甲賀さんのリプライ見てもさ、それって本当に他人から見たらさ、逆にいいことじゃないって思うことでもさ、本人から見たらコンプレックスだったりするんだろうね。話が真面目とかってさ、いいことなんじゃないの？いい年して他人に優しくできない余裕のなさってさ、これ自覚してるだけいいことなんじゃないの？自覚してなくて意地悪な人いっぱいいるじゃん。これさ、自覚してこれがコンプレックスなんですって、この自分でちゃんと捉えられてることはもうすでにもう改善の余地ありのさ、いいことなんじゃないって思っちゃうけどね。あと毛深いこととかさ、あったの、コンプレックスの募集でさ、なんか昔毛深い、沖縄の毛深い友達と同級生と話した時に、俺めっちゃ毛深いのがコンプレックスなんだよねって言われて、相談されて、で俺その時ダーマペン受けてたの、肌のあのグレーター嫌だったから、でもそれでも良くならなかったんだけど、俺もさ、肌のこのグレーターコンプレックスなの、だからダーマペン受けたんだよねっつって、で毛深いのってさ、今めっちゃいい脱毛いっぱいあるじゃんって、この肌よりもさ圧倒的にさ改善できるんだからさ、コンプレックスだったら金かけて改善すればって言って、その友達はさ、あのそういうのの認識がなかったんだって。肌毛深いの嫌だなと思ってて、剃ってたりしてたの、あの空いてたりとか薄くする努力してたのに、脱毛にを通うっていうのがすっぽり抜けてたみたいで、確かにって通うわって言って通ったんですよ。だから毛深いこととかがコンプレックスだったら脱毛行きましょう、お金かけましょう。直せるところはさ直そうよ、もう本当に中身はさ自分でさ納得できるまでさ、こうなんかセルフプランニングしないといけない部分もあるけどさ、見た目はさ直せる何かがあるんだったら、それを手段として選ぶのもありだと思ってます。私は今強くそう思っております。仕方なく一人見合ってることとかね、でも出会いとかもね、未来が分かんない不確定事象なので、そういうのはね分かんないよ、まだまだ分かんない。 でも山崎彩人さんありがとうね。深夜だからね、深夜のノリでねリプライしたのをごめんなさい。ポッドキャスト内で使わせていただきました。ありがとうございます。またねお便りとか返信くださいね。あとね、鉄さん、声です。2丁目の飲み屋でよくいじられてました。当時あまり変だって自覚はしてなかったので、最初ママから声が残念だよねって言われた時はそうなんだって新しい発見をしたような気持ちになってました。わら。てつさんの声すごいいいですけどね。もう飲み屋のママもさ、飲み屋のママもさ、本当にママってタイプ別の種類いるじゃないですか。勝ち気で毒舌ママだったり、起点が効いて面白いコミカルママだったり、おっとり優しいママだったり、需要的なママだったり、いろんなタイプがいるけどさ、声が残念だよねとかってさ言わなくてよくない？まあ仲良かったらごめんなさい。テスさんと仲いいママだったら、関係性があったらね、全然言ってもいいあれだったかもしれないですけど、声が残念だよねって言われたらもうカチンときちゃう。これだったらあんたの方が残念だよってなっちゃう。ごめんなさい。でも鉄さんはね、あのさ、 G ログポッドキャストをされてまして、グリーンルームダイアログっていうポッドキャスト番組をされてるので、え、声がコンプレックスと思って意外でした。私は鉄さんの声ものすごくいいです。あのいろんな方とね対談形式でされてるんですけども、私はねとってもね、あの好きで、ぶっちけるとテスさんのあのこのグリーンラムダイアログみたいな、すごいあのこのタイトルコールも好きなんですけども、聞いてたら寝ちゃう。結構ね、私あの辞任としてはキャンのユンタクラジオもゆるゆると、あのみんなついついうとうと寝ちゃうみたいなのを少しばかり狙ってるんですけども、テスさんのねこのグリーンルームダイアログ寝ちゃう。ほんとソファーに横になってあの聞いてたらいつの間にか寝ちゃってて、 3,4 回ぐらいね聞き直すことあるんですよね。まあ諦めて聞き直さないこともあるんですけど、だから内容があまり、なんか半分以上内容、あ、すっとばかしちゃったみたいなこともあるんで、私はねあなたの声大好きでございます。テスさんリプライありがとうございます。ぜひねキャンのユンタクラジオも回数を重ねて、もう少し安定化してリスナーさんが増えたら、テスさんの G ロググリーンルームダイアログにぜひ呼んでください。お願いします。でもね、このちょっと思った、やっぱり自分が思うこの劣等感とか抱えてるものとかで、相手に対するこの自分から相手に対する評価とかで、自分が周りから得られる評価とかっていうのはこんなにも差があるものなのかと。だから結局は他者と比較してる己自身との戦いなんだなと思いました。みんないろいろさあると思うんだよ。だからさ、自分がさ今さ、あの西島甲賀さんとかさ、山崎新人さんとかさ、リプしてくれた人たちにそんなことないよって声かけてもさ、結局は自分との戦いで、いかにこの自分との劣等感を乗り越えるかになってくると思うからさ、もうほんと頑張ろうね。あのリスナーの皆様もなんかここ絶対あるでしょ、コンプレックス何個か持ってると思うけどさ、マジで頑張ろうね。自分との戦いだよこれは。でも大丈夫、絶対に大丈夫。気にしないで住めるようなこのマインドを獲得しようね。俺も頑張ります。これね、ちょっとね、ちょっと関連するんだけど、映画見たんです。サブスタンスって映画、デミ・ムーアが主演の。サブスタンスもね、ちょっと年を重ねた昔一世風靡したスターのデミ・ムーアがね、年を重ねてもうあの人は落ちる一方だみたいな、もう新しい若い子を早く代わりを探せみたいな感じを言われて、この劣化していく美と あと老化と、それに対してね非常に抗おうとするちょっと恐ろしい映画なんですけども、なんかねサブスタンスっていうものをね、若返りの薬ですよ、それを手に入れてどんどんどんどんもう副作用とかも顧みずに暴走してその薬にはまっていくって、そして最後は驚きの結末にっていう映画なんですけども、めちゃめちゃねなんかなんでこうも人はねルッキズムに支配されるんだろうと、もうこのルッキズムの社会嫌だって思いながらもね、自分自身も激しくそれに同意するというか、ルッキズムに支配されてしまってるからさ、本当にね思ったの、ルッキズムって嫌だよねって思いつつも、若さとか美しいとかって本当にね価値があることなんだなってのをね、つくづくね身に染み込まされてる自分が嫌だなと、この世の中でもそうなんだよねってなんかね諦めと嫌だなって思うことと、でも諦めでもそれに支配される弱い自分でと、それもしょうがないなって思う諦めと、美しいと思っちゃうんだもんって思うこの弱さとね、なんかねいろいろ考えさせられる映画だったんで、ぜひね見てほしい。最後だけねちょっとねこれはパニック映画かっていうようなね、っていうツッコミどころが満載の感じの展開になっていくんですけど、でも最初のねデミムーアのこのリアルな焦燥感とか、この美への渇望みたいのはねとってもね私は見応えがあったんで、本当にそういうのがねちょっと気になる、そういうの好きな人はねぜひ見てほしいなと思います。ではでは、そろそろね今回のキャンのユンタクラジオはここまでとしたいと思います。今回はねちょっとコンプレックスについて赤裸々に語ってみました。皆さんもねなんか自分も実はこういうのに悩んでますみたいのがあれば、お便りだとか感想だとか送ってくれたら嬉しいです。キャンのユンタクラジオはね今のところ X のアカウントがあります。なのでもし興味がある方は X のアカウントもフォローしてくれると嬉しいです。 Apple のポッドキャストと Spotify とこのスタンド FM で配信してるので、どれでもね聞きやすいやつで聞いてくれて、プレイリストなんぞにフォローしてくれたらすごく嬉しいです。そろそろねもうお便りがねないので、お便り職人の皆さんぜひぜひキャンのユンタクラジオにお便りをお願いします。それではまた次回をお楽しみに。